小野陽子の今日も裏路地味方路地。皆さんこんにちは。あなたの心の裏路地に佇むスナック味方、私はママの小野陽子です。味方、あなたはこの言葉を聞いて誰を、そしてどんなことを思い浮かべますか？スナック味方では、あなたの望む未来へ、あなたを信じて一緒にサポートしてくれる人を味方と呼んでいます。その味方になりたい人たちと、味方が欲しい、味方を探しているという人たちとのご縁をつなぎたくて、スナック味方を開きました。もしかしたら今日のお店に訪れた人はあなたの味方かもしれませんよ。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
さて、本日のスナック味方お客様は、一般社団法人マンダラエンディングノート普及協会理事のオルトこと橋本隆さんです。こんにちは。
こんにちは。
あれ、なんか聞いたことある声と名前だなと思った方もいるかと思うんですが、そうなんです。この一般社団法人マンダラエンディングノート普及協会理事、ちょっとすみません言えないんですけどの、理事の方はスナック味方のオーナーです。2ヶ月渡って登場です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、そのマンダラエンディングノートということと、なぜそのスナック味方のオーナー、味方学の、を作ったオルトがここにも出てくるんでしょうか。その辺をちょっとお聞かせいただいてもいいですか。
はい、味方学は、大切な人の人生の味方になるっていうことなんだけども、なので人生サイズで相手の人の人生と一緒に歩んでいこう、その人が望む人生に向かってサポートしていこうということを考えると、最終的にその人の人生がどういう終わり方をするのがいいんだろうかということにもたどり着いていくなと思っているんです。
はい、でエンディングノートとの関わりは、
はい、味方学が味方三原則っていうのがあってね、相手が望むことを理解する、それから相手が未来に大切にしたい思いも大切にする、それからどんな時も味方でいるっていうね、三原則なんだけれども、この三原則がベースにあって、その方がどういう人生の終わり方をしていくのが理想なのか、そこに向かって今日からどんな生き方をしていくのがいいのかっていうのがすごく大切なテーマとして、こう親和性があるなと思ったんですよね。
あ、なるほどですね、なのでその味方学と同じように、このマンダラエンディングノードっていうものを作ったということですね。
そうなんです。
はい、ではここでですね、もう一方音声での登場なんですけれども、今度はそのマンダラエンディングノード普及協会の理事長の小野寺秀智さんに、の音声を聞いていただくんですが、小野寺さんとオールトはどのようなご関係ですか。
はい、2014年の冒頭にお会いしたんですけれども、マンダラチャートのワークショップにご紹介で来てくださって、でそこで参加をされたら、とてもマンダラチャートと、それからご自身がかねてからこう企画されてたエンディングノートとの相性が良さそうだということになって、
なるほど、
そんなのが出会いでした。
なるほど。では早速ここで小野寺さんの音声を聞いていただきたいと思います。お願いします。
一般社団法人マンダラエンディングノート普及協会の代表、小野寺秀智さんです。こんにちは。
こんにちは。
マンダラエンディングノートって何だろうっていうところからまずお聞きしてもいいですか。
そうですね、そもそも、エンディングノートって言葉は分かってるかもしれないですけど、マンダラとエンディングノートがくっついた瞬間に分かんなくなってくると思うので、ちょっと別々にお伝えしておくと、エンディングノートっていうのは、そもそも遺言書っていうのは知ってる人多いと思うんですけど、遺言書で書き残して決めていかなくちゃいけないことばっかりなんですね、遺言書っていうのは。それよりも気軽に 今思っていることを考えておくことを、うん、まあ、残しておくノート、うん、でさらには遺言書には遺言書というのは財産とかそういうことを書くんですけども、うん、エンディングノートというのは病気とか介護とか、うん、自分が万が一という時に考えたらどういうものを書き留めておいたらいいかというちょっと幅広いものがエンディングノートの役割ですね。そこにマンダラがついているというのは、うんうん、まあ、なぜかというとまあ、そのエンディングノートって実は世の中にいっぱい出回っているんですけど、まあ、書きづらい、世の中で書き上げている人は 2% ぐらいしかいないっていうノートが主流なので、そこに実はマンダラっていうのは実はマンダラ思考っていう、まあ、思考術があって、マンダラチャートっていうその、まあ、チャートがあって、その仕組みを組み合わせることによってすごい書きやすくしたっていうのがマンダラエンディングノートになります。はい、
小野寺さんがマンダラエンディングノートを作ろうと思ったきっかけを聞かせてもらってもいいですか？
そうですね。私、葬儀社にいたので、うん、葬儀社にいた時に、一番最初に、エンディングノートって人集めやすいんですね。ごめんなさい、エンディングノートって、うん、エンディングノート書こうっていうイベントをやると人が集まりやすい。うん、でもさっきお話した通り、エンディングノート渡しても、まあ、結局もう、持って帰って終わりになっちゃうし、うん、渡したからって言ってなんかうちに何が残るってことがなかったんですね。うん、そのエンディングノートを通じてお客様とのコミュニケーション何も取れてない、うん、でマンダラエンディングノートを作った時に、うん、まあ、橋本さんとね、うん、出会って、うん、そのマンダラ思考とかマンダラチャートの仕組みをそのエンディングノートに組み合わせたら、うん、なんかこう人とのコミュニケーションがそこで急に湧いて出てきたりとか、うん、思うことが書き留めやすくなったりとかっていうところが、うん、まあ、それを感じて、うんうん、それでマンダラチャートとかマンダラ思考に出会ったことで、うん、まあ、エンディングノートとつなげたらいいなって思って始めました。はい、
今どんなところで活用されてるんでしょうか？
そうですね、もともと葬儀者なので葬儀業界で広めていくつもりで作ってたつもりだったんですけども、まあ、今でもそのように広がってるんですけども、うん、まあ、最近では司法書士の先生とか、うん、例えば橋本さんのコーチングの人とか、うん、最近で本当に一番多いのは介護士の方とか看護師の方とか、うん、私が思いつかないような方たちが、うん、実はコミュニケーションツールとして活用したいっていう方がすごく増えてきました。うん、はい
はい、ありがとうございます。小野寺さんがご自身で、ね、伝えたいと思っていたことがよりこう伝わりやすい形 でそれで作られたことでまた広がりが思いもつかなかったところまで広がっているっていうことなんですね。
そうですね。
はい、ありがとうございました。
はい、では、今一般社団法人マンダラエンディングノート普及協会理事長の小野寺秀智さんのインタビューをお聞きいただきました。小野寺さんもおっしゃってましたけれども、やっぱりエンディングノートっていうのはだいぶ一般的になってきたかなと思うんですけど、うん、まあ、私も私の親も含め、まあ、書いていない人多いですよね。それをこうどんな思いでそのマンダラっていうもう一つのツールと合わせて作り上げたか、その辺の思いとかアイデアとか聞かせていただければと思うんですが、
はい、小野寺さんからそのエンディングノートの話を聞くまで僕もエンディングノートには全く触れたことがなかったです。で、そういえば名前は聞いたことあるかなっていうぐらいの感じだったんですよね。で、それが小野寺さんから、いや実はこういうのを自分が作ったことがあるんだけど、でこれをマンダラチャートと組み合わせられないかってお話を聞いて、で小野寺さんのその元々のアイデアのものを見せてもらったんですよね。でそしたらそれがこう自分が普段お伝えしている見方学とかコーチングアカデミーの内容とすごくこうしっくりきたんですよね。
あ、なるほどなるほど。
なんかこう人生が人がねそのいい人生だったと思えるかどうかはそれこそ亡くなる時にそう思えるかどうかが一番大事で、
うん、そうですよね。
でそのためにまあどんな人生を送りたいかっていうのがまあはっきりしてたらそれは理想的なんだけど、でもそうはっきりしてないことも多いから、そこは考えていくこう段取りというかステップというかそういうものがあると考えやすくなって、でそこに向かっていきやすくなるっ ていうのがなんかすごくぴったりきたところでした。
じゃあそもそも、小野寺さんが思い描いていたアイデアと、ウォルトがもともと携わっていたコーチングとか、それこそ見方学っていうものとが本当にぴったりと合致したっていう感じですね。
そうなんです。
それでこう素晴らしいエンディングノートが出来上がったと。
素晴らしいと思います。
素晴らしいと思います。ではその素晴らしいエンディングノートを実際にどんな形で作って活用しているのかっていうことをお聞かせいただければと思うんですが、うん、
はい、
まずはなんとウォルトご自身のお父さんにそれを 使ってとか活用していただいたっていうことなんですが、うんうん、それはどんな感じで、はい、
うん、そうですね、
はい、
なんか改めてこういうの書いてよっていうふうに持っていくのも、
うん、
ちょっと唐突な感じなのと、まあ、なんだろうな、死ねって言ってんのかみたいにね、受け取られることも、まあ、世の中には、ね、あると思うので、うん、僕の場合はなんかこういうの最近作ったんだっていう、
あ、なるほど、自分が作ったからっていうことでまず見せたっていう感じですか。
うん、そうなんです、
うん、
でそれはこういうの最近見かけたんだっていうふうに渡すのと、うんうん、まあ、その近いことだと思うんだけども、うん、のでこんなの作ったんだって近況報告で持ってきました。
はい、
でまあ、父に1冊、
はい、
で母に1冊、
はい、
近況報告って感じで渡したんですよね。うん、で母は割とこう紙のものはなんかこう積み上げてちゃう方なので、うーんって言ってパラパラって見たらそのままポンってこう置かれて、多分その後にいろんな書類がその上にこう乗っかっていったんじゃないかな、現在地不明なんですけど
思い出の中に消えていた感じですね。
で父はすごい几帳面な人なので、その1ページ目からこうめくりながら、へえ、これどんな項目どんな項目っていうのを見ていって、うんうんうん、で書き方もすごい聞いてきたんですよね。
へえ、興味持ってくださったんですね。
そうなんです。でこの1番2番3番4番って番号は振ってあるけど、
うん、
この順番に答えるのが一番いいのかとかね、
うんうんうん
う
ん、
いうふうにいろいろ聞いてきて、でちょうどタイミング的にはその胃を全摘出した後 で自分の寿命は限りがあるっていうことをこう意識した頃だったので、うん、
はい、
それもあって父は自分のこう頭の中を整理したいと思って、
うん、
一人でも割と書いていった。
そうなんですね。
そんな状況でした。
はい、
うん、
実際に書かれてこう、まあ、ウォルトが感じた変化とか、
うん、
もしくはお父さん自身がこう感じた気持ちとかっていうのは何かあったか伺ってますか。
うんうん、直接書いた内容については、うん、父は僕には見せていないんだけども、
今も見てない。
今も見てない。
そうなんですね。
うん、はい、けどこうちらりとこうページが見えた感じでは、
うん、
例えばそうだな、人生を振り返った時に、うん、その一番嬉しかったことは何ですかっていう質問の項目があります。
はい、うん、
でそこにちらりとこう見えて書いてあったのは、うん、その3人の子供と会えたことって書いてあった
の
ね。
お、嬉しいですね、子供としては。
そうそうそう、でそれは本当自分では予想もしてなかったことで、うん、あ、そういうふうに思ってんだっていうのをこうしみじみ思った瞬間でした。
確かにそのエンディングノートがなかったらその質問ともお父さんご自身もきっと出会わなかったでしょうし、
うん、
その気持ちとウォルト自身、まあ、ウォルトを含めたご兄弟が出会うこともきっとなかったでしょうね。
うんうん、そう思うんですよね。
はい、ではそれを渡してよかったなっていうふうに思っていますか。
うんうん、あ、思ってます。
うん、
そうだな、ちょうどね母は去年の10月に亡くなったんだけれども、
はい、
そこの亡くなるまでの間に、まあ、倒れた時もあったので、
はい、
エンディングノートが僕の小野寺さんと、の共同でエンディングノートができました。で母が倒れたタイミングがありました。それがあったことで、母との時間をできるだけ取ろうと思ったりとか、
うんうんうん、
実家に帰って母が作る食事を食べるときには、うん、まあ、今回が最後かもしれないなっていうことをちょっと意識しながら食べたりとか、まあ、写真に食事をその収めたり写真撮ったりとかいう、なんかこうできるだけのことをしようっていう意識にはなったんですよね。
あ、なるほど。じゃあウォルト自身もそのエンディングノートと出会ったことで、うん、このマンダラエンディングノートと出会ったことで、
うんうん、
親との接し方が変わった、
はい、そうなんです。
お父さんご自身に何かこう変化とか感じることはありますか。
うん、あります。 父はその自分が最後どうやって迎えたいか、
はい、
まあ、自宅で終えたいと か、うん、なんかそういうことを考えることと、うん、あとはあの衣装を意識してこう描き始めたりとか、
うん、
でそれについて僕とこう対面で今話をする機会もあの実家に2週間ごとに 帰るようにしてるんだけれども、はい、その度にそういうテーマでもこう面と向かって話せるような状況になりました。
なるほど、うん、それは本当にもう自分にも親にも本当にこのマンダラエンディングノートがあってよかったっていう感じですね、
う
ん
うん、そう思います、
はい、
う
ん、ではここで一旦ジングルを挟んでまたもう一つの活用事例をお伺いしたいと思います。
夢の種放送局、
はい、では前半はマンダラエンディングノートとはということまたはそれを作った思いそしてウォルト自身のお父様との活用方法など事例などをお伺いしたんですけどこれは個人対個人だけではなくてこうグループワークでも使える作りになっているということなんですが実際にどういう場でどういうグループワークでどんな活用しているかというのも聞かせてもらっていいですか。
はい、このマンダラチャートっていう 3×3 の中心角を持った 3×3 のチャートになっているんですけれど、まあ、これを活用することで例えば今どこのことを話しているのかっていうのがこう共有し共通認識にしやすいんですよね、はいはい、それから次のテーマに進みますっていう時も次の四角に進むっていうのがこう目でも見えるので、うん、その進行もしやすいんですよね。
あ、なるほど。
なのでみんなで一緒にワークをして、はい、みんなで進むっていうのがこうやりやすい形になってます。
うん、これ一人でするのと、うん、みんなですることの違いっていうのは他にもありますか。
うんうん、質問が一つの枠に一、うん、つ書いてあって、はい、それに答える時点までは一緒ですね、
はい、
でその次に書いたことをこう、うん、グループの人と伝え合う、
あ、なるほど、
うん、っていう時間がグループワークの時には取れます、
はい、
うん、そうするとみんな自分と少しずつ違う切り口で答えを書いているので、
うんうんうん、
あ、そういう答えもあるなっていうのがこう発見として生まれてきます。
あ、なるほど。じゃあ他の自分一人で考えるだけではない気づきが生まれるっていうことですね、
うん、そうなんです、
はい、
う
ん、なんか実際にそのグループワークをしてっていう活用事例っていうのもお聞かせいただいてもいいですか。う
ん、はい、これは小野寺さんとそれからもう一人、ね、一緒に関わってくださった戸田さんという方と3人で活動した場面だったんですけれどとある葬儀社さんがありました。でその葬儀会館は友引きの日は、ね、お葬儀を出さないので逆に地域の方との交流を図るイベントをされてたんですよね。で地元の、方々がそこに集まってきてでそこでそのエンディングノートのワークをするそんな催しがありました。
はい、
うん、
なるほどなるほど、
うん、
じゃあなんか自分一人ではなかなか考えにくいとか、
うん、
自分から親になんかこれさっきもねウォルトが言ってたように、
うん、
やってよって言うとえ何石が近いってみたいなね、うんうん、なってこう気遅れしてしまう人もそういうところだったら参加しやすいですよね、
うん、そうなんです、
うんうんうん、ではそんな今までの話を聞いて、うん、ちょっとエンディングノート気になるんだけど、うん、今まで、ね、市販で売ってるものはどうにも書けなかったけれども、
うんうん、
それなら書けそうな気がするっていう方もいっぱいいらっしゃると思うので、
うんうん、
そんなマンダラエンディングノートと出会うためにはどうしたら、うんうん、どこにアクセスしたらいいですか。
はい、マンダラエンディングノートは進行する人がいてくれるとより書きやすかったりそれからグループでみんなで考えるとよりはアイデアも広がりやすいので、
はい、
ファシリテーターという資格を一つ作っています。う
ん、進行してくださる方をファシリテーターと呼んでいるということですね。
と呼んでいます。
はい、
はい、そうです。でファシリテーターの方をこういくつその資格の制度をスタートして今3年ほどになるんですけれども、
はい、
今北海道から沖縄まで全部で300人ほどになりました。
おー、すごいですね、
うん、
3年で全国に300人、
うん、
でその300人の方が各地で、うん、そのマンダラエンディングノートを使った、
はい、
ワークショップみたいなことを開催していると。
そうなんです。
はい、
うん、
それはどこで調べると分かりますでしょうか。
はい、 マンダラエンディングノートからワークショップっていうキーワードで検索していただくと、
はい、
もう本当にずらーっとね各地の情報が出てきます。
皆さんたくさん開催してくださってるんですね。
そうなんです
ね、はい、では気になる方はぜひマンダラエンディングノート、うん、そしてワークブック、ワークショップ、ワークショップですね、うん、と検索してみてください、
はい
はい、
プラス、そのね、プラスご自身の地域 の、はい、あの名称も入れると、
あ、例えば東京とか大阪っていう風にすると、うん、その情報が出てくるっていうことですね、
うん、そうですそうです、
はい、ありがとうございました、う
ん、はい、
はい、ではですね、実はそろそろあっという間に番組も終盤に近づいてまいりました、
うん、
でも最後にもう一つ大きな告知があるということなので、
はい、
その前に一旦ジングル挟んでその告知をしていただきたいと思います。
夢の種、
本日はマンダラエンディングノートという新しいエンディングノートについてお送りしております。で、このマンダラエンディングノートではなんとエンディングノートの日を制定したと伺ったんですが、それはいつでしょうか。
はい、8月8日です。
8月8日、
はい、
それは何か8月8日にしたその心は。
はい、エンディングノートの頭文字を取ると、はい、アルファベットで E と N、
うん、そうですね、
うん、
はい、
エンディングノート、ノ
ー、はい、
うん、で EN の日を、
はい、
縁日、
なるほど、エンディングノートの日、うん、で縁日と名付けたんですね。
そうなんです。
いいですね。
そうなんです。いいですよね、
はいはい、いいアイデアですね、うん、
ですよね。誰が考えたのかな、
うん、私違います。
縁日なので、ご縁がこう深まる日、
はい、
ご縁が広まる日、
うん、
というふうにこうイメージが広がりまして、
はい、
でそれがご縁が深まる広がるだと、この末広がりで、
うん、なるほどなるほど
のイメージかなということになりました。
8月8日、
うん、
なるほど、そうですね、うん、またね8月って言うと、まあ、地域によっても異なりますけれども、
うん、
ちょっと時節的にも皆さんが集まりやすい時期かもしれないですしね、うんうん、
ですね、
はい、
うん、
でただその8月8日の銀でまたその縁日を絡めてのイベントがあるということなんですが、
はいはい、
それはどういった内容でしょうか。
はい、NPO 法人のエンディングノート普及協会さんという協会さんと、
はい、
それから私たちの一般社団法人マンダラエンディングノート普及協会とのこう共同で開催するイベント で、
はい、
で8月8日を縁日、エンディングノートの日、はい、それから8月の1日から15日までを縁日ウィークというふうに制定しました、
はい、
うん、で各地でエンディングノートに触れてみようから、
うん、
よかったらエンディングノートを書いてみようという習慣として設定しました、
はい、ではそんなイベントが各地で開催されるっていう形ですか。
はい、
はい、
そうなんです。
ちょっと少しでも全てはちょっと難しいかもしれないんですが、はい、いくつかご紹介いただけるものとか、うん、会場ですとか内容ですとかお聞かせいただけますか。
はい、一つは東京会場で、
はい、
これは8月8日の夜19時からなんですけれども、
はい、
マンダラエンディングノート、普及協会が主催をして、
はい、
で講師の方をお呼びして、
はい、
講演会の時間と、それから実際にエンディングノートを書いてみようという時間と、
あ、じゃあそこに行けば実際にエンディングノートを書けるということですね、
うん、そうなんです。
はい、
それから、エンディングノート皆さんが、いろいろな方が作られているエンディングノートも、
はい、
こうご紹介するテーブルも作って、
で、
あ、いろいろなエンディングノートに触れられる機会というふうにしたいと思ってます。
確かになかなか他の方のエンディングノートなんて見れないですもんね、
うんうん、
すごい面白そうですね。興味深いんですけれども、うん、東京以外にはどのような、あた、あの場所で開催される予定ですか。
はい、福山会場というのがありまして、
はい、
広島県の福山市です、
はい、
でこちら NPO 法人のエンディングノート普及協会さんが主催されます、
うん、はい、
日にちは8月8日の10時半から17時にかけて、
はい、
の時間ですね、
はい、
でこちらも、いろいろな方が、作られて販売されているエンディングノートをご紹介するコーナーとか、う
ん、はい、
それから、世代を超えていろいろな方が交流できる絵本の朗読会の企画とか、それから実際にエンディングノートを書くときのコツがこう学べる時間帯があったりとか、
はい、うんうん
うん、という催しになってます、
はい、本当にこう全国各地で開催される形ですね、うん、これは1日から15日という約2週間にわたってのことなんですが、
はい、
その間にいろんなところでこう点々と活動、はい、あの開催されるというような形でしょうか。
そうですね、その他の会場としては静岡の掛川とか、
はい、
北海道の札幌とか、
はい、
から九州で行くと福岡、
はい、
と関西では大阪の会場などが計画されてます、
うん、本当に北から南までたくさんの会場がありますね、
うん、
ではこれにちょっと興味を持ったなという方、この縁日ウィークについてもどのように調べるっていうのは先ほどと同じでしょうか。
はい、縁日ウィークについては、
はい、
縁日、
はい、
EN 日、
アルファベットの E と N とあとは日曜日の日ですね、
そうですね、
日にちの日で縁日というふうに入れて、
はい、
検索していただくと出てくると、
はい
はいはい、
エンディングノートの日、それから縁日週間についてのホームページが出てきます、
はいはい、ではそこで会場ですとか日程ですとか、
うん、はい、
あとはどんなことが催されているのかっていうことが調べて、まあ、興味のあるものに行っていただくってことですね、
はい
はい、では最後にちょっと一言にはなるんですが、
うん、
ウォルトはどんな方にこのマンダラエンディングノートを届けたいと思って作ったか、うん、お聞かせいただいていいですか。
はい、自分に照らすのが一番なんかこう気持ちが湧いてくるなと思ったんですよね。さっきその聞いてくださって母親のことと父親のことを話してそうだなっていうふうに改めて思ったので、はい、そうだな、両親と、
はい、
そうね、あまりよく話しがいろいろな話をね、
うん、
できなかった人とか、
うん、はい、
それから、例えば、うん、そうだな、こう時間に限りがあるっていう、
はい、
まあ、例えば病気の話とかね、そういうのがこう身近になった時に、
うん、
こう何を話しかけていいのかわからないとかいう時にはこのマンダラエンディングノートが間にあることで、
はい、
その聞きにくいことが聞けるようになったり、
うん、
それから聞こうと思ってここまで伸びてきちゃったことがこう聞けるきっかけになったらいいなというのはすごく思います、
うん、そうですよね。やはり私自身も自分自身がこうどんどんこう年を得ていくことによって親自身も確実に年齢を重ねているわけじゃないですか、
うん、
だから最後があるってことを分かっていても、
うん、
こうなかなか直視しない現実、
うん、
親自身もそうでしょうし子供である私たち自身も、
うん、
なかなかそう俺に向き合えてないっていう中でただ単に話をするよりそれを深く聞けるツールがあるっていう方が、ね、その思いを聞いたり自分も伝えられることが増えそうですね。
そうですね、
はい、
それがないといけないわけじゃないんだけれど、
うん、
もし一歩踏み込んで話をしたいって思いがもしあったらね、
はい、
そんな時はお役に立ったらいいなと思います。
そうですね、なのですぐに活用する機会があるなしに関わらず、もし気になった方がいらっしゃいましたら、うん、まずホームページからエンディングノート、マンダラエンディングノート、もしくは縁日、
はい、
縁日ウィークっていうものをこう検索していただいてどんなものなのかなっていうのをご覧いただければと思います。では本日のお客様は一般社団法人マンダラエンディングノート普及協会理事の橋本隆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。